続きまして、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は安倍校長先生に代わりまして、戦国司会でお届けします。今日のテーマは、オープニングでも話がありました、東日本大震災から丸7年目を迎えてということで、参加者の皆さんにお話ししていってもらいたいと思います。では、まず最初に自己紹介からお願いします。
はい。はい、オープニングで登場しました、茅野史郎です。二豚に在住です。
はい、二豚に在住の本田純です。よろしくお願いします。
ニオイ本村から来ました木村文雄です。
本庄から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
はい、では進行の方は静内から来ております戦国です。よろしくお願いします。では、ちょっと皆さんそれぞれに思いとかあと関係のある事項とかあるかなと思いますので、簡単にちょっとお話ししていってもらおうかと思います。じゃあ志郎さんから。
はい、実はですね、私の妻の出身地が富岡町というところなんです。
福島県
ですね。福島県富岡町、富岡というのは群馬県にもあるそうですけどね、製紙工場のあるところ、糸のね、その富岡町というところは実は直接津波ではですね、駅とかそういうものはちょっと被害を受けたんですけども、その後のその原子力発電所の暴走によって放射能汚染になりましたよね、その結果どうなったかというと、家はもう取り壊さなきゃいけない、ということになって、現在は私のところへ、義理のお母さんですけども身を寄せているんですよ。だから本当気の毒なんですよね。もう年も80も超えてて、悠々自適な生活をしてたはずなのに、地震っていうのは天災だからやむを得ないけども、人間が作ったそのものによってね、ひどいその影響を受けたなということをちょっと憤っているとこですね、私はね。
震災でいろんな人の人生が大きく変わったところだと思うんですけど、私もいろいろ変わって、関東から、北海道に来て、でその中で、アイヌ民族の方の考え方っていうのを、知れば知るほどですね、もっと早くにこういう考え方が普通にいろんなところで、国を進めている中だったり、会社の考え方とか、こういろんなものが影響を受けたら、こういう結果というか、こういう日本の進みっていうのはまた違った方向があったのかなとか、原発の問題だけじゃないんじゃないかなっていうのもなんか思えてきて、そもそも何を追い求めていたんだろうって、そういった時に、アイヌ文化と日本文化のこう考え方だったり、歴史的なものを自分なりにこう考えていったときに、その別れ方っていうのが随分遡っていくところを感じて、あれなんかこの戦国時代、人を殺し合ってる日本の日本人同士何やってたんだろうとか、命の考え方だとか、そういったところまでなんかこう入ってきて、その北海道アイヌの人たちが昔から住んでるところに泊まりの原発があったり、幌延の、今実験的なことをやってたりとか、すごく感慨深いこともまた感じたりして、もうなんか思う、話したいことは山ほどあるんですけど、ちょっと、いろいろあります。
ありがとうございます。あの直後っていうのはすごくこうみんなのこう価値観みたいなのが大きく変わったみたいなことを言われて、で例えばテレビでね、パッとつけたら大きな津波がガーッて目の前で本当になすすべもなくたくさんの人がこう亡くなっていくのは見えちゃったりとかしたり、あと作り上げてきたものが一気に奪われたりとかっていうことで大きく変わったなっていう感じもあったんですけど、なんか7年経ってみて結局また元に戻ってきちゃってるかなみたいなところもあったりしますよね。皆さんどうですか。
なんか今本田君の話聞いてて、あとやりづらいんですけどもね。今朝も福島の問題がこう新聞に出ているのを読んでね、今もまだその身内の、が戻ってこないということが記事に書かれてて、遺骨のかけらでもいいから戻ってきてもらいたいっていう、すごいその切ない思いがその記事に乗っかっててね、 と思いながらため息つきながら新聞を読んで、今日このラジオに参加したところでした。うん、あれ今優子さんの質問により答えてないんです
か。うん、もし、うん、本田さん関連とかでね、その、うん、なんか物の見方とか考え方とかね、うん、あの地震を境目に、地震だけじゃないですね、その災害を境目に何かこう変わったこととかあったりしますか。あと周りから感じること、
俺自身ですか。
自分でもいいし、あと周りの社会の、
そうですね、一番顕著に感じるのは本田君だよね。それを感じて北海道に来てくれて、それで俺たちの仲間になってね、素晴らしい、仲間が来てくれたなって、本当にウェルカム。ありがとうございます。
ひろこさんいか
がですか。せっかくじゃない、原発の事故が起こった日本で、うん、だからこそっていうのがはずなのに、うん、また再稼働とかやろうとしている、
うん、
昔子供の頃日本は先進国だと思っていたのに、うん、なんて遅れた国になってしまったっていう、もう情けない気持ちがすごく強く感じます、
うん、一気に原発止める方向で動いていくかなっていうところ感じましたよね、うん、あの時はね、動きとして、うん、そうですね、世界もそういう動きを、うん、なんかあれきっかけで動いたことがあるのに、
ひどいよ日本、
うん、日本はね、なかなかそういうふうに言ってない今がまだある、ね、
それが信じられないですね。
そうですよね。そしてね、まだお家に戻れないところ、うん、いや本当に戻って大丈夫なのかなって、帰還
困
難区域の解除とかも今進められているんですけどね、うん、何事もなかったかのように戻すみたいな。
そうそう、まあ、一番問題なのはね、うん、例えば第一原子力発電所のすぐ近くっていうのは大熊町っていうところなんですよ。でもそこなんか帰れないんだよね、全然ね。だから本当そこの人たちはもう気の毒だし、自分たちに非があるわけじゃないしね。国家政策によって作られたそういう原子力発電所がね、まあ人間が作るもんだからね、やっぱり絶対ということはありえないんだろうけども、まあ地震ということをきっかけとしてそういうことになったのはやっぱり政府にも責任は私あると思うんですよ。だから東京電力だけ攻めてもいいというわけじゃなくて、それを許可した日本政府もね、やっぱりちゃんと考えて、ドイツのようにもう全部原発やめるとかね、そういうことでもやってくれれば、多分被災した人たちもね、その、少しは理解を示すと思うんです。
それは当たり前のことですよね。
うん、まあ、もちろんね、津波によって家や生命を奪われた人もいます。うん、まあ、その他にそういう二次的に起こった人災ですよね。まあ、
そうですね。
人災ですよね。
だから、まあ、二通りあると思うんですよ。地震という天災、そして原子力発電所の暴走という人災ね。うん、この二つをどうやって、その被災した人を受け止めなきゃいけないのかって、うん、これは我々ちょっと分かんないですよね、
うん、
でも7年経ったけど本当どれだけ変わったかっていうのはちょっと私も今一位分からない、
うん、そうですよね、うん、なんか結局オリンピックも持ってきちゃったから、そっちに建築の方もね力かかってとか、
そうそう
そう、
違いますよね、
うん、いや問題はね、やっぱりこの地球でね、限りのない資源があるわけですから、太陽だとかね、
うん、
やっぱりこれをやっぱり優先して使うことを考えるべきだなって、
うん、そんな、うん、
自然エネルギー、うん、豊富なエネルギーを使うことを考えなきゃならないなと思いますね、
うん、いやなんか先ほどの文雄さんのコラムにもあったけど、過去を変えることはもうできないので、うん、そこからこう何を学んでいくかとか、これから未来をどう作っていくかっていうことが大事なのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、文夫さんの方からね、自然エネルギーっていう話が今出てきましたけれど、うん、まあ、今後その政策の部分であるとか、もっと住んでらした方へのこう手当てとかっていう部分とか、うん、あと、まあ、防災についての、ね、考え方なんかについて、 これからについて何かお話しですか。
そうですね、私は一つ思うところあるんだけど、大川小学校っていう小学校があって、はい、うん、子供たちはもう避難しなきゃいけない、山に逃げよう逃げようって言ってるのに、校長だか教頭がね、校庭に30分も40分も待たして、その結果波にさらわれてるわけですよ、
うん、
で、その波にさらわれたけど生き残った教員もいるし、うん、何人かの生き残った児童もいるわけですよ、
うん、
あれをね見た時、本当 と、なんていうんだ、子供たちもかわいそうだし、生き残った先生もね、もういたたまれないと思うんだよね。だからあれもね、本当防災ということを考えれば、やっぱり天然光だっけ、
はい、
あの命を守るためには、もう一人一人、自分の判断で逃げなさいっていうことを、防災教育されてたんだよね。だけど学校の場でそれが実施できなかったら、すごい悔やまれる。それだけ本当すごい思う、あれはね。
あそこの学校の跡地に震災後行ったんですけれども、うん、あの学校の場所に立つと川見えないんですよね。だから、こう堤防みたいになってて、すぐ近くにあるんですよ。あるのはわかるけど見えないんですよね。だから、その、あっと思った時にはこう回って、水が回ってきていてっていう話もそうだし、なんか本当にね、学校としてどう動くのがベストかとかっていう話を、考えると、いや本当なんか切ないなというか、その時の対処が吉と出るか凶と出るかっていうところですね。
本当もう少し早くね、はい、対応していればきっと助かった命だったんじゃないかなと、私はあれは本当悔やまれるなと思いますわ。
いや、本当あの後津波天然光ね、釜石で学習されていたことが全国でもすごく共有されて、はい、それぞれに逃げ、ちゃんと逃げるためにはその前にちゃんと信頼関係を築いてて、誰はどこに逃げるってお互いに分かって安心してるから、じゃあ自分は自分で逃げようみたいな、そういうのがあの学校でもね、各地で行われたりとか、各地域で取り組まれたらいいなっていうふうに思います。なんか十分話足りてないところもあると思いますが、はい、今日時間となってしまいましたので、これで今日のワイワイガヤガヤのコーナーを終わりたいと思います。